10. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染症の影響で、中止、変更となる場合があります。11. 市職員の人事行政、給与などの状況。問い合わせ、職員課、内線217。12. 職員の任免及び職員数に関する状況。部門別職員数の状況。各年4月1日現在、単位、人、表です。部門、普通会計と公営企業等会計があります。普通会計、一般行政と特別行政があります。一般行政、9つあります。議会、区分、職員数、令和2年、5、令和3年、5、対前年増減数、令和2年、0、令和3年、0。以下この順。総務、156、161、4、5。税務、41、42、1、1。労働、1、1。0、0。農水、9、8、1、マイナス1、商工、3、6、0、3、民生、175、177、4、2、衛生、29、24、1、マイナス5、土木、63、65、2、2、一般行政、承継。職員数、令和2年482、令和3年489、対前年増減数、令和2年13、令和3年7。特別行政、教育、71、63、マイナス1。マイナス8。普通会計、承継。職員数、令和2年553、令和3年552。対前年増減数、令和2年12、令和3年マイナス1。公営企業等会計。水道、11、11、0、0、下水道、11、12、0、1、その他、27、27、1、0、公営企業等会計、承継。職員数、令和2年49、令和3年50、対前年増減数、令和2年1、令和3年1。合計、職員数、令和2年602、令和3年602、対前年増減数、令和2年13、令和3年0。表終わり。職員数は、各年度4月1日現在の定員管理調査に基づく人数です。職員の採用及び退職の状況。採用、行政職25人、うち女性14人、技能労務職0人。退職、行政職21人、うち女性11人、技能労務職1人、うち女性0人。採用は令和3年4月1日、 退職は令和2年度です。再任用職員の状況、各年度4月1日現在、令和3年度フルタイム勤務職員17人、うち女性6人、短時間勤務職員14人、うち女性2人、令和2年度フルタイム勤務職員18人、うち女性4人、短時間勤務職員17人、うち女性0人。再任用職員とは、地方公務員法第28条の4の規定により採用されるフルタイム勤務職員と、同法第28条の5の規定により採用される短時間勤務職員のことを言います。13. 職員の勤務時間、その他勤務条件の状況。休暇制度の種類など、令和3年4月1日現在。表です。種類、日数など、給与支給の有無の順。年次有給休暇、1年度ごとの休暇で、その付与日数は最高20日。有給、病気休暇、負傷または疾病のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合の休暇、有給、特別休暇、特別の理由で勤務しないことが相当である場合における休暇、主な特別休暇、産前産後休暇、出産予定日7週間前から産後8週間を経過するまでの期間、結婚休暇、7日の範囲内、夏季休暇、7月から9月の期間内で7日の範囲内、忌引休暇、死亡した者の続柄により1日から7日、有給、介護休暇、配偶者、父母、子などが負傷、疾病、または老齢により、日常生活を営むのに支障があり、規則で定める期間にわたり介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇。無給、組合休暇、任命権者の承認を得て、登録された職員団体の業務、または活動に従事する期間の休暇。1年につき20日の範囲、無給、表終わり。勤務時間の概要、令和3年4月1日現在。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分、1週間あたり38時間45分。休憩時間、正午から1時間。保育所などでは上記と異なる場合があります。年次有給休暇の取得状況、令和2年度、平均取得日数 13.1 日、取得率対前年増減 65.8%、 5.7 ポイント増。職員の休業に関する状況、令和2年度に育児休業を取得した職員、男性職員7人、女性職員19人、合計26人。職員の分限及び懲戒処分の状況、令和2年度。分限処分、免職0人、公認0人、病気休職7人、懲戒処分、免職1人、停職0人、減給0人、戒告0人。公平委員会の業務の状況、令和2年度。業務の種別、職員の勤務条件に関する措置の要求の状況、件数0件。 業務の種別、職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況。件数0件。人事評価の概要。評価の仕組み。勤務態度評価。能力評価。業績評価。評価者。基本。一次評価課長。二次評価部長。評価方法。評価項目により複数回の面談を経て評価を実施。職員の研修の状況。令和2年度。表です。区分、講座数、修了者数、研修日数、延べの順。一般研修、新規採用職員研修から新任課長研修まで。旧研修、旧コース、152人、26日。入職3カ年、人材育成研修、課題研究など、5研修、5コース、146人、11日。特別研修、男女共同参画職員研修、ハラスメント研修など、12研修、12コース、888人。24日、派遣研修、自治人材開発センターなど、6研修、17コース、33人、51日。自己啓発助成、通信研修、7コース、11人、傍線、表終わり。退職管理の状況、退職者、1人、退職後の状況、フルタイム勤務職員、1人、短時間勤務職員、0人、退職後再就職者、0人。退職者とは、令和2年度退職者のうち、部局長の人数です。4、職員の給与の状況、人件費の状況、令和2年度普通会計決算。住民基本台帳人口、令和3年3月31日、112,204人。歳出額 A、471,780,000,000円。人件費 B、55,1,935,000,000円。人件費率 A 歳出額分の B 人件費 11.7%、 令和元年度 14.0%。 人件費には職員のほか特別職、市長、副市長、議員などに支給される給料、報酬などを含みます。職員給与費の状況。令和3年度普通会計予算。職員数 A 609人括弧651人括弧閉じ。職員数にはフルタイム会計年度任用職員を含み、括弧は短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員数を外書きしたものです。給与費、給料、22,643,700円。職員手当等、5,982,3000円。職員手当等には、退職手当を含みません。期末勤勉手当、10,4452,400円。K、B、38,4178,400円。一人当たり給与費、A、職員数分の B、K、 630万8000円。給与費は当初予算に計上された額です。給与費には短時間勤務職員の給与費、パートタイム会計年度任用職員は期末手当のみを含みますが、一人当たり給与費の職員数には短時間勤務職員を含みません。職員の平均給料月額と平均年齢の状況。令和3年4月1日現在。一般行政職。平均給料月額30万600円。平均年齢 40.1 歳。技能労務職。平均給料月額34万5600円。平均年齢 55.0 歳。級別職員数の状況。令和3年4月1日現在。表です。区分、標準的な職務、技能労務、職員数14人、構成比 2.4%。以下この順。一級、主事補、26人、4.4%。二級、主事、99人、17.0%。三級、主任、195人、33.4%。四級、主査、117人、20.0%。五級、副課長、69人、11.8%。6級、課長、49人、8.4%。7級、副部長、3人、0.5%。8級、部長、12人、2.1%。表終わり。職員の経験年数別、学歴別、平均給料月額。令和3年4月1日現在。区分、一般行政職。大学卒、7年以上10年未満、248,400円。高校卒、223,200円。10年以上15年未満、大学卒273,100円。高校卒229,400円。15年以上20年未満、大学卒317,300円。高校卒282,700円。20年以上25年未満、大学卒367,000円。高校卒337,900円。特別職の報酬などの状況。令和3年4月1日現在。区分、市長、給料91万1000円。副市長77万6000円。教育長72万円。期末手当、いずれも、6月期 1.95 月分、12月期 1.95 月分、計 3.90 月分。区分、議長、報酬45万円、副議長40万円、議員37万9千円。期末手当、いずれも、6月期 2.05 月分、12月期 2.05 月分、計 4.10 月分。職員の初任給の状況。令和3年4月1日現在。区分、一般行政職、大学卒、富士見市、19万2200円。国、18万2200円。高校卒、富士見市、15万8900円。 国15万600円。手当の状況、令和3年4月1日現在。区分、期末手当、勤勉手当。富士見市、6月期、期末手当 1.275 月分。勤勉手当 0.95 月分。国、同じ。12月期、富士見市、期末手当 1.275 月分。勤勉手当 0.95 月分。国、同じ。合計、富士見市、期末手当 2.55 月分。勤勉手当 1.9 月分。国、同じ。職制上の段階、職務の給などによる加算措置あり。区分、退職手当。埼玉県市町村総合事務組合支給率。勤続20年、自己都合、19.6695 月分。干渉、定年、24.586875 月分。国、同じ。勤続25年、自己都合、28.0395 月分。干渉、定年、33.27075 月分。国、同じ。勤続35年、自己都合、39.7575月分。干渉、定年、47.709 月分。国、同じ。最高限度額、自己都合、47.709月分。干渉、定年、47.709月分。国、同じ。その他の加算措置。定年前早期退職特例措置。2% から 45% 加算。一人当たり平均支給額。1,589万4,000円。国、同じ。支給は埼玉県市町村総合事務組合が行っています。一人当たり平均支給額は、令和2年度に退職した職員に支給された平均額です。地域手当、支給率 10%。支給実績、令和2年度、2,245万5,000円。一人当たり平均支給額、令和2年度、387,853円。特殊勤務手当。手当の種類。主な手当。特殊車両操作業務手当。社会福祉業務手当。保育業務手当。10種類。職員全体に占める手当支給職員の割合。令和2年度。18.3%。支給実績。令和2年度。372万3,000円。支給対象職員1人当たり平均支給額、令和2年度 35,117円。扶養手当。1、配偶者、父母等、6,500円。8級の職員は3,500円。2、子、10,000円。特定期間の加算、16歳から22歳、5,000円。住居手当、借家居住者、家賃額に応じた額、最高支給限度額28,000円。通勤手当、1、交通機関利用者、運賃相当額。2、交通用具使用者、通勤距離に応じた額、片道2キロから4キロ2,500円。4キロ以上は距離に応じ支給。職員の服務の状況。令和2年度。職務専念義務免除の状況。区分、職務に関連する国家公務員または 他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に属する事務を行う場合、件数120件、区分、研修を受ける場合、件数3件、区分、その他任命権者が定める場合、件数5件。営利企業など従事の許可状況、許可件数5件、許可事例、国勢調査指導員事務、職員の福祉及び利益の保護の状況、令和2年度、福利厚生制度の概要や負担状況、区分、埼玉県市町村職員共済組合、概要、短期給付、健康保険、長期給付、年金、福祉事業、保険、貸付、保養所など、決算額、負担金、7億1560万3000円。区分、職員構成、概要、健康診断など、決算額、474万2000円。公務災害の発生状況、公務災害5件、通勤災害0件。15、年末年始の休業・休館日、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は、警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。年末年始の緊急時などの医療機関については、28ページ、29ページ、見出し番号80、をご覧ください。高いところから写した市役所外観の写真があります。表です。施設など、休業・休館日、備考の順。図書館、文館含む、12月27日月曜から1月4日火曜。休館中の返却は各図書館のブックポストへ。関沢児童館、諏訪児童館、パレット内、富士見の児童館、ピアザ富士見内、12月28日火曜から1月3日月曜、記載なし、キラリ富士見、12月28日火曜から1月4日火曜、利用申し込み受付、1月5日水曜9時から、市役所、各出張所、健康増進センター、子供未来応援センター、ファミリーサポートセンター、12月29日水曜から1月3日月曜、記載なし。各公民館、鶴瀬コミュニティセンター、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、12月29日水曜から1月3日月曜、3月分利用申し込み受付、1月5日水曜9時から、インターネットでの仮予約開始、1月6日木曜、鶴瀬コミュニティセンターホール、7月分申し込み受付、1月5日水曜10時から、市民福祉活動センターパレット、12月29日水曜から1月3日月曜、1月4日火曜から3月31日木曜は臨時休館。詳しくは18ページ、見出し番号31、参照。老人福祉センター瓶沼荘、12月29日水曜から1月3日月曜、4月分利用申し込み受付、団体、1月5日水曜9時から。個人利用は老人福祉センター、電話 049-252-4810 に電話で。水子貝塚資料館、南畑城資料館、 12月29日水曜から1月3日月曜。公演は無休。開演時間9時から17時。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園。12月29日水曜から1月3日月曜。運動公演などの2月分利用受付。1月4日火曜8時50分から。市民総合体育館4月分申し込み受付。1月6日木曜8時50分から。市民総合体育館で抽選会を行います。市内循環バス、ふれあい号、デマンドタクシー。12月29日水曜から1月3日月曜。デマンドタクシー、電話連絡受付。1月4日火曜、8時30分から。表終わり。16年末年始のゴミ資源の収集。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7100。 年末年始の収集日は下表の通りです。年末年始はゴミが大量に出されるため、通常よりも収集に時間がかかります。可燃ゴミ、収集日、月曜木曜、年末最終日、12月30日木曜、年始開始日、1月6日木曜。収集日、火曜金曜、年末最終日、12月28日火曜、年始開始日、1月4日火曜。収集日、水曜土曜、年末最終日、12月29日水曜、年始開始日、1月5日水曜。資源プラスチック。収集日、水曜、年末最終日、12月29日水曜、年始開始日、1月5日水曜。収集日、木曜、年末最終日、12月30日木曜、年始開始日、1月6日木曜。収集日、金曜、年末最終日、12月24日金曜、年始開始日、1月7日金曜。瓶、缶、不燃ゴミ、ペットボトル、紙、布類、有害ゴミ。収集日、月曜、年末最終日、12月27日月曜、年始開始日、1月10日祝日。収集日、火曜、年末最終日、12月28日火曜、年始開始日、1月4日火曜。収集日、水曜、年末最終日、12月29日水曜、年始開始日、1月5日水曜。収集日、木曜、年末最終日、12月30日木曜、年始開始日、1月6日木曜。収集日、金曜、年末最終日、12月24日金曜、年始開始日、1月7日金曜。収集日、土曜、年末最終日、12月25日土曜、年始開始日、1月8日土曜。段ボールや新聞紙、雑誌などは分別して資源ゴミとして出してください。年末年始のゴミ収集は、富士見ゴミ分別アプリでもお知らせします。QR コードがあります。粗大ゴミの環境センターへの持ち込み。要予約、粗大ゴミ受付センター。電話 0570-001-530。 年末は混雑するため、早めの持ち込みか、年明けの持ち込みにご協力ください。時、年末12月30日木曜まで、年始1月4日火曜から、搬入件数、平日40件、土曜20件。 搬入できるもの、粗大ごみ、または可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみのいずれか一方、申し込み方法、搬入日の1週間前から平日午前8時30分から午後5時に電話で予約してください。年末は28日火曜午後4時まで。12月25日土曜は20日月曜から受け付けます。
17、姿勢志向50周年記念鑑賞ロゴマークの使用について。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。 姿勢志向50周年記念の鑑賞とロゴマークを市民の方や市内団体、事業者の方が使うための申請を受け付けます。使用料無料。申請期間、12月1日水曜から令和5年3月10日金曜、必着。対象、市民、市内で活動する団体、事業者、所在地不問。申請方法、申請書に記入し、企画書やロゴマークの使用箇所がわかる資料を添えて、メール、ファックス、郵送、または直接提出してください。詳しくは、富士見市姿勢志向50周年記念鑑賞ロゴマークの手引きをご覧ください。手引きと申請書は、市ホームページ、シティプロモーション課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、図書館、ピアザ富士見、キラリ富士見、市民総合体育館にあります。提出先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所シティプロモーション課、ファクス 049-254-2000、メール、promotion プロモーションアットマーク city.fujimi 富士見 .saitama 埼玉 .jp QR コードがあります。富士見市姿勢志向50周年のロゴマークがあります。18、新ラベル決定。純米吟醸、縄文海進。12月11日土曜、販売開始。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。富士見市商工会、電話 049-251-7801。2000本限定販売。富士見市産の新米、サイの絆を 100% 使用した純米吟醸、縄文海進をぜひお買い求めください。酒粕も数量限定で販売します。販売店、縄文海進販売店の会加入店。縄文海進販売店の会加入店は、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。純米吟醸縄文海進は市内のお米の生産者と商業者製造者が丹精込めて作り続け、来年で販売開始から30年、豊かに実った賽の絆を極限まで磨き込んで醸造したこのお酒の果実を思わせる吟醸家とふくよかな味わい、すっきりとした飲み口をぜひご賞味ください。縄文海進販売店の会代表、お米の伝兵衛、田坂義弘さん。縄文海進を手に持つ田坂さんの写真があります。賽の絆、埼玉県農業技術研究センターで、9年の歳月をかけて育成された 埼玉県オリジナルの品種、一般財団法人日本穀物検定協会が実施する令和2年産米の食味ランキングで、富士見市を含む県西県北の西の絆が最高ランクの特 A 評価を獲得。新ラベル決定。ラベルのリニューアル投票で全962票中264票を獲得。米の稲穂、見渡せる富士山、会心の波のイラストで富士見市を表現しました。新ラベルが貼られた縄文会心の写真があります。 1.8 リットル2167円、税込み。720ミリリットル1084円、税込み。青い空と豊かに実った黄金色の稲穂を背景にしてこの記事が書かれています。19. 所得税や市県民税の申告書はご自宅で作成を。問い合わせ税務課、電話 049-252-7116。 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため電子申告や郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。所得税の確定申告、問い合わせ川越税務署、電話 049-235-9411、 自動音声案内。確定申告にはスマートフォンでインターネットから申告書の作成ができる国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーをご利用ください。作成した申告書は e-tax 国税電子申告納税システムで電子送信、マイナンバーカード方式、 ID パスワード方式、または印刷して郵送で提出することができます。 e-tax での申告。マイナンバーカード方式。マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。ID パスワード方式。事前に川越税務署で ID とパスワード申請、本人確認の手続きが必要です。過去に市役所会場で確定申告を行い、利用者識別番号等の通知をお持ちの方は本人確認書類と合わせてお持ちください。なお ID パスワード方式は暫定的な措置のためマイナンバーカードを取得してください。郵送での申告。郵送先、郵便番号 350-8666 川越市大和並木 452-2川越税務署。確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。申告書作成 e-tax 送信の QR コードがあります。 YouTube 国税庁動画チャンネルの QR コードがあります。市の申告会場での申告。市の申告会場で申告する場合の注意事項。令和3年分、令和4年度の申告から株式の配当を含む所得税の確定申告を希望される場合、市の申告会場では受付できません。川越税務署で申告してください。市の申告会場で受付できない所得税の確定申告、配当所得の申告、青色申告、雑損控除、災害関連など、住宅借り入れ金等特別控除、特定増改築、住宅特定改修、住宅耐震改修、認定住宅の控除申告、土地、建物、株式の譲渡、退職、先物取引等の分離課税申告、特定支出控除の申告、 公正の請求、修正申告、可燃分の申告をされる方、給与や年金の源泉徴収票がない方や、報酬などの支払い調書がない方、その他、複雑な申告や税務署の判断を要する内容は受付できません。医療費控除の明細書収支内訳書は、申告会場での作成代行はできません。事前に作成してください。医療費控除の明細書、医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。QR コードがあります。収支内訳書、営業、不動産、農業所得がある方は、収支内訳書が必要です。ご自身での作成が難しい場合は、税理士への委託や青色申告会へ加入して、作成指導を受けることなどをご検討ください。QR コードがあります。市・県民税の申告。前年に市・県民税申告書を提出した方などには、申告書を令和4年1月下旬に送付します。お手元に届きましたら、必要書類を同封し、郵送での提出にご協力ください。郵送先、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要、富士見市役所、税務課市民税係、市ホームページの市県民税申告書作成、税額試算システムでは、必要事項を入力することで申告書の作成と印刷などができます。令和3年分、令和4年度、申告書の作成は令和4年1月下旬からを予定しています。QR コードがあります。20、事業を営んでいる皆さんへ、焼却資産、固定資産税の申告、問い合わせ、税務課、電話 049-252-7117。 申告が必要な方、令和4年1月1日現在で市内に焼却資産、事業用資産を所有している方、申告書提出期限、令和4年1月31日月曜、申告書類は12月上旬に郵送します。届かない場合はご連絡ください。新たに焼却資産を所有した方や、事業再開などにより申告書類が届いていない方も、該当する焼却資産を所有している場合は、申告が必要です。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送またはエルタックスによる申告にご協力ください。QR コードがあります。焼却資産とは、土地及び家屋以外の事業のように供することができる資産で、その減価焼却額、減価焼却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものです。確定申告をしている方は主に収支内訳書で減価焼却資産の欄に計上している、計上する資産です。自動車税、軽自動車税の課税対象になる車両、無形固定資産など一部除外される資産があります。焼却資産の例、各業種共通、門、塀、外光、ネオンサイン、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機など、小売業、店舗内装、看板、陳列棚、陳列ケース、冷凍庫、冷蔵庫、レジスターなど、不動産貸付業、緑化施設などの外光、舗装路面、アスファルト舗装など、受変電設備、中央監視制御装置、広告灯、 集合郵便受け、駐車場装置、機械装置など、農業、田植え機、耕運機、コンバインなどの収集機、野菜洗浄機、乾燥機、加温機など、飲食業、店舗内装、看板、テーブル、椅子、自動販売機、厨房設備、カラオケ機器など、建設業、ブルドーザー、パワーショベル、ミキサー、発電機など、エルタックス、地方税ポータルシステム、焼却資産、固定資産税の申告は、エルタックスで電子申告できます。詳しくは、上記コードからご覧ください。QR コードがあります。21. 税は納期限内にお納めください。税金は暮らしを支える貴重な財源です。問い合わせ、収税課、電話 049-252-7119。 税金は町づくりや福祉、教育などを支える貴重な財源です。滞納者には督促状や文書、電話催告などで自主納付をお願いしていますが、催告後も納付が確認できない場合、差し押さえなどの滞納処分となる場合があります。なお、特別な事情で納付が難しい方は、お早めにご相談ください。グラフがあります。注入未済額、市税と差し押さえ件数。平成28年度から令和2年度まで。収入未済額は棒グラフ、差し押さえ件数は折れ線グラフで示しています。はじめに、収入未済額、棒グラフ。毎年下がっています。平成28年度、6億1985万7千円。平成29年度、5億1555万4千円。平成30年度、3億2615万6千円。令和1年度、2億915万5千円。令和2年度、1億5623万2千円。次、差し押さえ件数、折れ線グラフ。平成28年度から令和1年度まで増加。令和2年度、やや減少。平成28年度、592件。平成29年度、736件。平成30年度、745件。令和1年度、842件。令和2年度、829件。グラフ終わり。納税は便利な口座振り替えで、口座振り替え、自動払い込みは一度手続きをすると、以降は納期限日ごとに指定口座から自動的に引き落とされます。納期限ごとに金融機関に出向く必要がなくなり、納付漏れを防げます。ページー口座振り替え受付サービス。収税課で専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで各種税金の口座振り替えの申し込みが完了します。スマートフォンで簡単納税、LINE Pay 納付、モバイルレジ納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、QR コードがあります。22、国民健康保険加入者の方へのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7112。 セルフメディケーションをご存知ですか？セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることで、日頃から自分の健康状態と生活習慣をチェックし、 軽い体調不良の時に市販薬などを上手に使って自分自身で健康の維持や病気の予防・治療にあたることです。セルフメディケーション税制をご利用ください。特定健診やがん健診などを受けている方がセルフメディケーション税制対象医薬品を年間で12,000円を超えて購入した場合、対象医薬品購入額から12,000円を引いた金額、上限金額88,000円について、確定申告の際に所得控除を受けることができます。なお、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制はどちらか一方の適用となります。セルフメディケーション税制について、詳しくは税務課、電話 049-252-7116 にお問い合わせください。QR コードがあります。23. 生活にお困りの方の相談窓口。問い合わせ福祉政策課、内線334。生活サポートセンター富士見にご相談ください。生活サポートセンター富士見では、仕事や健康、生活費などでお困りの方に支援プログラムを作成し、解決に向けた支援を行います。また、生活資金、フードバンク、住居確保給付金などの相談も受け付けています。 QR コードがあります。生活サポートセンター富士見、鶴瀬西 2-4-19、 電話 049-265-6200、 平日午前8時30分から午後5時。窓口での相談を希望の場合は、事前に電話予約が必要です。生活保護に関する相談。生活保護に関する相談については、福祉政策課保護第1第2係、電話 049-252-7103 で受け付けます。QR コードがあります。24. 不妊・不育症検査・不妊治療費助成。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話 049-252-3774。 不妊・不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図り、子供を産み育てやすい環境づくりの推進を目的に、不妊・不育症検査と不妊治療の助成を行っています。不妊・不育症検査対象、検査開始時に妻が43歳未満で、夫婦で検査を受けた方。令和2年3月31日時点で、妻が42歳の夫婦は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに検査開始した場合、助成対象となります。助成額、上限2万円、1000円未満切り捨て1回限り。申請方法、申請書に記入し、必要書類を添えて、直接申請してください。申請書は、市ホームページ、または子ども未来応援センターにあります。QR コードがあります。不妊治療。対象、妻が43歳未満で、特定不妊治療、体外受精及び顕微受精や、男性不妊治療を受け、県の不妊治療費助成金を支給された方。令和2年3月31日時点で、妻が42歳であり、新型コロナウイルスの感染防止のため、治療を延期した夫婦は、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始した場合、助成対象となります。助成額、上限10万円、1000円未満切り捨て。申請方法、 申請書に記入し、必要書類を添えて直接申請してください。申請書は市ホームページまたは子ども未来応援センターにあります。QR コードがあります。25、民生委員、児童委員にご相談ください。問い合わせ、福祉政策課、電話 049-252-7102。民生委員、児童委員は、高齢者や障害のある方、子育て中の方、生活に困っている方などが、地域で安心して暮らせるように支援するボランティアです。また、子どもや子育てに関する支援を専門とする、主任児童委員もいます。相談内容に応じ、市の窓口や高齢者安心相談センターなどの相談機関にもつなぎます。各委員には、法律上、守秘義務が課せられており、秘密が漏れることはありませんので、安心してご相談ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。
26、富士見市家庭の日ポスターコンクール入賞者を紹介します。問い合わせ、障害学習課、電話、049-252-7138。毎月第3日曜日は家庭の日の普及のため、市内の小学校特別支援学校からポスターの募集を行い、青少年育成推進員の会で選ばれた作品を紹介します。継承略。なお、入賞作品は、家庭の日のポスターに使用され、市内公共施設や学校などに掲示されます。作品の写真です。1、2年生の部、最優秀賞、菅原美也。説明。中央に大きなテーブルとゆったりとしたソファーで食事をする5人の家族が遠近法で描かれています。テーブルは黄色で、ソファーはピンクです。人物やテーブルの料理などが細かく線描きで描かれています。説明終わり。3、4年生の部、最優秀賞、鈴木杏奈。説明。画用紙いっぱいに五輪のモニュメントの前でお揃いの T シャツを着てポーズをとる4人家族。T シャツの胸には動物の顔がプリントされています。説明終わり。5、6年生の部最優秀賞、富田咲。説明。家族そろってテレビの前でオリンピック競技を応援している光景を描いています。お父さんと子供たちが顔を見合わせガッツポーズをしています。目を細くして拍手をしているお母さん。テレビには卓球の画面が描かれています。説明終わり。写真終わり。富士見市家庭の日ポスターコンクール結果。1、2年生の部。最優秀賞、菅原美也、水谷東賞2年。優秀賞、羽賀作家、鶴瀬大賞1年。高橋小春、勝瀬賞1年。3、4年生の部。最優秀賞、鈴木杏奈、瑞穂大賞3年。優秀賞、河瀬愛理、諏訪賞4年。滝沢幸、富士見野賞3年。5、6年生の部。最優秀賞、富田咲、水谷東賞5年。優秀賞、菊池リー、諏訪賞6年。松森咲、諏訪賞6年。27、富士見市で結婚50周年を迎える金婚夫婦をお祝いします。 問い合わせ健康増進センター。電話 049-252-3771。姿勢志向50周年に合わせ、結婚50周年を迎えるご夫婦の金婚を祝い、来年開催予定のイベントで、賞状と記念品をお渡しします。対象、市内在住で、令和4年4月10日日曜から、令和5年4月9日日曜に、結婚50周年を迎える夫婦。定員50組、応募多数の場合は抽選。申し込み方法、12月1日水曜から令和4年1月7日金曜に、昭和47年4月10日から昭和48年4月9日に結婚したことがわかる書類、戸籍抄本、謄本、結婚式の写真、日付の書かれたもの、などを持参してください。持参が難しい場合はお問い合わせください。28、消費生活相談。問い合わせ消費生活センター。電話 049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時。13時から15時30分。心当たりのない当選に注意しましょう。宝くじに当選したという身に覚えのないメールやメッセージが届いたという相談が寄せられています。相手への連絡や個人情報を入力して一度でも手続きなどを行うと手数料と称してお金を請求される可能性があるので、注意が必要です。消費者へのアドバイス。応募していない宝くじや懸賞に当選することはありません。著名人を語って興味を引き、懸賞に申し込みをさせる手口なども存在するため、注意しましょう。賞金を受け取る手続きを語って、個人情報やクレジットカード番号を盗み取る事例もあります。もし、クレジットカード番号を伝えてしまったら、すぐにクレジットカード会社に連絡し、請求の保留やカード番号の変更などを依頼しましょう。行政情報終わり。